どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に死に誓って蘇ってくれた主イエスに期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。今回キャンプそして断食聖会と続きましたけれども、その中で神様がちょっと示してくださったことがありますので、はい、そのことについても少しですねお話したいと思っています。今ホワイトボードを送っておりますが、11日から13日まではキャンプで、そしてその日13日の夜から、昨日の朝装填が終わるまで、基本今回手伝わなかったんで装填が終わるまで西田で最後装填したんですけども、一応断食だったんですけれども、さっきも言いましたように断食生涯の時にですね、聖書を読んだ時にものすごく御言葉がそう迫ってくるというか開いてきたんですね。今までも知識としてはしてたけど、知識ではなくてなんか本当に目から鱗が落ちるような感覚だったんですね。でそれは私感動したんですね。そしたら山本牧師も同じことを言われてて、ヨハネも同じことを言われてて、妻も言ってました。で聞いたら結構みんなそうだったみたいなんですよね。でこれ明らかに主の恵みだと思います。主の霊が動いてるんだなと思うんですけども、その中でですね、今日は黙示録はね、もう話しません。そんな抗議しませんから、ね、ちょっと一応、そこで示したいことね。黙示録は、観覧時代が、観覧のなんていうと、こんな字だったっけ、合ってますかね。ね、観覧時代が7年間あるんですけれども、後ろが大観覧3年半ね。で、この最初も3年半ですけど、ここで刑期はあるわけですね。地上再臨、空中再臨ですけども。で、ここにね、7つの封印があって、一番最初、1、2、3、4、5。一番最初の封印が、これは白い馬白馬なんですね。でこれはキリストを意味します。でここで、4つ目の封印で、これは青白い馬なので死を意味するんですね。で反キリスト、獣が出てくるんですけど、反キリストが、死病ですね。今までなかったような病気、それから、キンそういうようなことからを通して人口の2分の1が死ぬと書いてあります。でその後さら、ごめんなさい、4分の1だ、4分の1が死ぬと書いてます。でその後さらに、あと4分の1が死ぬ、全部で、この7年間で、半分が死ぬと書いてますね。で70、ちょっと多めに2億としたら、36億、こっちが18億死ぬんですね。で、この大量死の時に、神様はその前に、この7年間に、たくさんの人を救われるわけですね。でこれが終末のリバイバルです。このすごいたくさん死ぬときに神様はその時に憐れみを持って、この最初の3年半ね、こっちはもう裁きですけど、このね、その最初の3年半に特別な憐れみを持って、ちょっと今までなかった救いが起こってくると思います。使徒行伝をはるかに超える救いがね、世界中 でこの時になったら、日本堅くなかった日本人も救われてくることは間違いありません。だからその終末のリバイバルに向かって私たちは準備してるし、はっきりここが勝負だと思ってるんですね。だからこの時代生きてるだろうと思ってるんですね。で子供は間違いなく生きてると思いますね。でその前にも中途和平があるんです。これが反キリストを結ぶんですけども、これは反キリストを結ぶんですが、ところはですね、細かい話しませんよ、もう時間がないので。ただ問題はここでね、すごい救いが起こるんですけど、最初に救われた人は、一番最初の日に救われたとして、最後まで刑期までいたとしても3年半でしょう。でもちろんその人も用いられますけど、考えたら3年半っていうのは短い時間ですよね。で短い時間で一瞬にして変わること、一瞬にして立て上げることは確かにあります。これは神の恵みですね。でも同時に時間をかけないと変わらないこと、時間をかけないと立ち変われないこともあるんです。これも間違いなく。で、このすごい救いが起こるときに世界中で私たち長崎教会、私がね、長崎教会の人たちが、もうちょっと広げば日本中の人たちが本当に持ち上げるためには、この前に救われてる必要がありますよね。救われて訓練とか立て上げを受けて、ここで用いていただきたいと思う。ここで救われることは間違いないんだけど、断食世界で祈っているときにですね、本当にここでこの長崎教会の方々が用いられるようにってね、なんかすごく祈りを導かれて、そのためにはもう今日からね、断食一人今日からもう今からでもどんどん人々を救って、この時に世界中に行って用いられますようにっていう祈りがすごい導かれたんです。でこれは考えたってよりも祈っているときにそういう祈りがどんどん与えられてきて、で祈っているときにすごいその祈りをすると、こう来た人は分かると思いますけど、聖霊の力が来るんですよね。これ答えられるっていう、だからもちろんここでこれはもう聖書が書いてあるから間違いなく世界中でこれリバイバルなんですね。でもそこに向かって徐々に始まっていくと思いますけども、その時に本当にたくさんの人が長崎で日本で救われて、この時本当に世界に行って持ち帰るようにね、ぜひ皆さんも祈ってほしいと思いますし、その中に人々がこれからどんどん入ってくると思います。で日本はかつてヨーロッパからカトリックの 神父たちが命をかけて、来るだけでも命をかけてしたからね、来ました。で、その後アメリカの宣教師たちが日本に来て、人生を使い尽くしました。あまり多くの収穫がなかったにもかかわらず。で、そして最近では韓国から、アジア韓国から、日本の境内の6分の1が10分の1の時にたくさん来て、で、今はね、韓流といって韓国に対して全然変わりました。いいことです。でも、残念ながら昔はね、韓国に対してあまり、ね、日本人はいい態度ではなかったにもかかわらず、たくさんの人が来て、日本に宣教してくださったんですね。で、日本は返さなきゃいけない負債がヨーロッパにもアメリカにもアジアにもあります。だからこの、ね、それ以外にも全ての大陸世界中に行ってね、だからこの時使っていただけるように、それでやっと帳尻が合うわけですよね。だからそのためにはこの前に救われて整えられて使わされたいと、まあ、それぜひ、ね、救いが起こってくるように、この中に皆さんの愛する家族も入ってくるように祈りたいと思います。で、9月はまあ新街道のことになりますけど、10月は断食の時ですね。10月はちょうどくんちがあるので、長崎のくんちの時に、今回も8月15日ね、まあ、日本で先祖崇拝がはびこる日ですけども、この精霊流しがありますよね。精霊流しを今年している人たちが本当に誠の神様に出会えるように、悔い改めと取り直しをしながら、この人たちが本当に神様に出会ってここに入ってきて一緒に主の働きができるようにということを祈ったんですけど、まあ、今度はくんちの時にそれをまた祈りたいと思いますので、まあ、ぜひ皆さんですね、祈りに加わってほしいと思います。で、教会がね、元気かどうか、教会が力強いかどうかを測る測りがあるんですね。まあ、もちろん賛美もそうなんですけど、実は、祈祷会なんです。祈りのところにたくさんの人が来ている教会は力があるんです。で、簡単に倒れないんです。少々問題が来ても。では祈りの少ない教会っていうのは、どんな人が多くても何かあるとガタガタガタっていくんですね。噂話や作り話に弱い、ものすごく。でも祈りがしっかりしている教会というのは、少々非難中傷教と簡単に倒れるんですね。だから、例えば婦人会も祈る婦人会がある教会は強いんです。祈らないでおしゃべりしている婦人会がある教会は、危ないんです。歴史的に、どこの国でも。ね、だから皆さんね、本当に断食はね、仕事したりしたらきついでしょうから、無理されなくていいですけど、たとえ1回でもね、祈祷会に。たとえ5分でもね、その心と姿勢ってのはすごく大事です。神様は心をご覧になりますから、人と比べるんじゃなくて、本当にそのあなたの心を見られますからね、ぜひね、世の中に加わっていただきたいなと思います。本当に奇跡を見ますよ、これから。時代が変わってきたからですね、それをね、ぜひ覚えてください。それはすごく今回、キャンプに続いて断食、世界の中でね、すごくなんか主から強く迫られたことだったんですね。それで聖書の方に入っていきましょう。時間限られてますから、もう、簡潔に話したいと思いますけれども、今日はルカの福音書の一章を開いて、ザカリアとエリサベツ、バブテスマのヨハネのお父さんとお母さんですけれども、バブテスマのヨハネというのは、イエス・キリストが生まれる前、半年前に生まれて、イエス・キリストが交渉外に出る前に、道隣をした方です。なんでバブテスマのヨハネかというと、ヨハネは、十二弟子の他にもヨハネがいますけれども、その人とは別で、悔い改めなさいって言ってですね、イエス様の前に、まあ、荒野で叫ぶ者の声っていうのがあるんですけど、その声となって、人々に福音を伝えて、悔い改めのバブテスマを授けたんですね。だからこの人のことをバブテスマのヨハネっていうようになりました。で、この人はイエス様がこう言ったんですね。女から生まれたものの中で、バブテスマのヨハネほど優れたものはいない。ね、ってだから、イエス様がこの肉の人間の中で一番最高だって言った人なんですよ。イエス様がそう言ったからそうなんです。でも私たちはそれよりも素晴らしいんです。何かやったら。十字架を信じてるからね。許されてるから。わかりますか？でも、イエス様はその人の中では最も優れてるって言ったんですよね。ね、まあ、ただそれよりも私たちの方が、ね、まあ、バブテスマも信じてるでしょうけど、ね、十字架信じてるから素晴らしいんですよ。でも、肉ではそうだったわけですね。そういうバブテスマのヨハネです。で、そのヨハネが誕生するにあたって、ね、ザカリアとエリサベツは実はですね、不妊だったんですね、エリサベツは。子供ができなかった。で、これはまだ旧約の最後になりますから、当時は、子供ができないということは、これはまあ、悪く言えば神に呪われている。そこまで言わなくても祝福されてないというイメージなわけですね。祝福されてない、そんな弱くないな。もっときつい。なんかね、そういうイメージがあったわけです。当時の社会ではね。そしたら、じゃあエリサベツだからなぜそうだったのかということなんですけどもね。5節、6節を見ると、まあ、エリサベツとザカリアは妻子であったことがあります。6節には2人とも、ザカリアもエリサベツもこの夫婦とも、神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたと。まあ、今回のキャンプではですね、冒頭からいろんな落ち度があったんですけども、しかし、神様の愛がそれを全部追ってですね、本当に祝福されました。 キャンプファイヤーにしてもね、カレー作りにしてもね、なんか本当にみんなね一生懸命やって祝福されて感動しております、ね、でこのエリザベスとダカリアは落ち度なくだからものすごく忠実にやってたんですよ。で普通忠実に誠実にやったら祝福されるに決まってるじゃないですか。なのに彼らは子供をね本当に心から願ってたの、子供が与えられたいって願ってたのにずーっと長い間できなかったんですよね。で一つ目のポイントなんですけども、私たちも祈っていてすぐに答えられないことや本当に神様に忠実にしているのにうまくいかなくなることがあるんです。そういう時すぐに多くの人はですね、あ、私が何か悪いことしたから、日本人的な言い方しますよ、聖書のない言葉、罰が当たった誰か見てね、そうだったらね、あの人、ね、なんかすごく真面目そうだけど、実はなんか隠して悪いことしてるんじゃないかしらとかね、そういう発想をする人意外といるんですけど、これは危険ですからやめましょう。ダカリアもエリサベスもとっても忠実だったんです。だけど、あえて待たされました。なぜかわかりますか？バブテスマのヨハネってのは特別な使命を持ってたんです。イエス・キリストの道隣をするという特別な使命を持っていた。その子の父と母として、神様選ばれたバブテスマの抱かれたエリザベスに特別な訓練があったわけですね。でね、忍耐っていうのは信仰のね、訓練の中で最もね、核なんです。でも私は個人的に最も好きじゃないんです。好きな人いたら教えてください。今日祈りますからね。私の忍耐の訓練この人にプレゼントしますから。普通好きじゃないと思うんですよね、忍耐の訓練って。でもこの忍耐の訓練が実は信仰の世界ではものすごく加減、これを通ってるか通ってないかは決定的に違います。で、ダカリアとエリサベスも長い間待たされたんですよ。誠実に主に仕えてたのに。もしあなたが祈ってもすぐ答えられなかったり、本当に神様に忠実にやってるのにすぐうまくいかなかった時に焦ったりしませんように、自分を責めたりしませんように、もちろんね、罪のチェックはしてください、ね、でもチェックをした上で、いや、ちゃんとやってるのになと思う時は、だからね、私たちの思いよりももっと大きな計画があるんです。私のプランよりももっと大きな計画を神が持ってるんですね。それを知ってほしいですね。そしてついに時が来たんですね。神の時が、ね、今日は忍耐しましょうって説教じゃないから安心して、神の時が来たんです。問いが来て、ダカリアが祭司なので、神殿に入って光沢、まあ、光沢って祈ることを意味するんですけど、それをね、やる、くじを引いたら、それに当たって、それすることになった。9節、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って光沢ことになったと。で、彼、ダカリアが交代している間、10節、大勢の民がみんな前で祈ってました。その時ですね、11節、天使がやってくるんですね。これガブリエルなんですけど、右に立つんですね。で、もし今ここに、ね、天使ガブリエルがパッパってきてですね、右に立ったら、なんか天使ってどんな意味ですかね。今一瞬山口さんが見えてしまったんでなんか羽かなんかつけてこう、なんかこうやって持ったらなんとなく天使っぽいかもしれませんけど、しかしまあどんなイメージ持ってるでしょう皆さんね。私はもともとはね、森永のイメージが強すぎたんですけど、私と同世代にわかるでしょうけど、今は違うでしょうからね。だけどどんなのかわからないんですけども、天使がやってきた、ガブリエルがね。あれ、皆さん来たらね、あ、天使一回やってみたいと思いませんか。あ、天使だ、ハレルヤって、待ってましたって言いますからね。やっぱりね、本当に天使が来たらね、すごい勢い臨在が伴ってくると思うから、ダカリアはね、不安と恐れって書いてあるからね、やっぱりね、聖なる恐れが来ると思いますよ。だから私、ダカリア思わずもね、だって神殿でしょ、神殿で祈ってんだから天使が現れてもおかしくないじゃないですか。そうでしょ、神殿で交代で祈ってる時に天使が来たんだから、あ、別にね、現れてもいい場所なんですけど、だけど思わずもダカリアは不安を覚え恐怖に襲われたって書いてますね。やっぱすごい、やっぱり強さがあったんでしょうね。そしてところがね、ついに天使がやってきて言ってくれたんですよ。ずっと待っていた子供でね、ちょっと見ましょう。13節、御使いはガブリエルが言います。怖がることはない、怖がらなくていいんだよ。ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。ずっと願ってただろうって、答えたよって。あなたの妻エリサベツは男の子います、男の子が与えられる、ね、そして名をヨハネとつけなさい、名前まで指定されてる、名をヨハネとつけなさい。で、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます、みんなの喜びの子供だよってね、すごい祝福された子供ですね。彼は死の前に優れたものとなる、彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内という時から精霊に満たされ、一切の多くの子らを 彼らの神である主に立ち返らせる。つまりお腹の中にいる時からも精霊満たされて、もうお酒なんか飲まないで神の霊に満たされて、もう本当にたくさんの人を神に立ち返らせる、それ素晴らしい働きをするって、嬉しいと思いませんか。あのお母さん方、子供がお腹にいる時にね、神様からこの子はね、あの神の働きをしてたくさんの人を子供に神に立ち返らせる、みんなが喜ばれる子供になりますよって言われたら嬉しいでしょ。やっぱね、今でも嬉しいですよね。こうね、そういうふうに言われたら。で、ね、そして、ここまで言われて、しかも、まあ、エリアの霊っていうのは、旧約聖書で、キリストが来る前に、救い主、メシアが来る前に、エリアの霊と力で道どおりをするって書いてある。で、彼こそが、エリアの霊と力で死の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして捉えた民を死のために用意する。つまり、旧約聖書は知ってきたらわかるんですよ。まさにあの予言、あの、ヨハネ、あの道どのをするものが与えられたってことで、すごいことなんですよ、これは。普通ならね、へえ、ありがとうございますっていうはずなのに、だからなんて言ったと思います？ずーっと祈ってたんですよ。本当にそれ心から願ったんですよ、本当に。でも、実際天使がやってきて、ね、さって言われたときに、ザカリアはなんて言ったかというとね、18節。ザカリアは御使いに言います。私は何によってそれを知ることができましょうか？私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。うんと砕いていますよ。無理ですよ、無理。あのね、私もこんな老いぼれた。うちの神さんだってね、もう年なんですよ。子供できません。無理ですよ。もうあと3年早く来てくれたら。ね、10年、せめて3年早かったらって、こういう感じで、こういうイメージ、わかりやすく、うんと砕いていれば。すごく心から願っていたし、本当に信じていたのに、実際天使が来て語られた時には、受け取れなかったんですね。私昔これ読んでね、なんてザカリア不信仰なんだって本当思ったんです、若かりし頃。でも牧師になって何年か経った時にね、いや待てよと思ったんですよね。でそれからね、今に至るまで思っています。私ザカリアの気持ちわかるんですよね。ずーっと待ってたでしょ。本当に信じてたんだけど、あんまりも長かったでしょ。長すぎるとね、いつかきっと起こる、いつかきっと起こる、いつかきっと起こるって、いつかってのはいつ5日じゃなくてサムデーね、いつかきっと起こるって信じてるんだけど、は、今日起こりますよって、よかったです、明日しますよって言われたらね、いや、そんな無理でしょってこう、言われますからね。信じてないわけじゃないんだけども、受け取れなくなってしまうんですよね。あんまり長すぎると。信玄の中に、期待が長引くと、心が病むって言葉があるんです。で、ダガリアはあまり長かったのでね、ハレリアーって言えなかったんですよ。でも、やだね、聖書はそれを記してるんです。なんて不信仰なやつって書いてないんです。私ね、神様って大きいと思いますよね。で、そして次に言った言葉、天使が言った言葉はね、そういう憐れみに満ちてるんですよね。男の子はちゃんと与えられるんです。ただし、ザカリアには懲らしめと訓練が来るんですね。ね、19節、御使いが答えます。私は神の御前に立つガブリエルです。ね、あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされた。喜びの訪れをね。ですから皆さん、これらのことが起こる日までは、あなたは、私前の聖書なんて推しになって、今推しって言葉は使われてません。話せなくなって、物が言えなくなりますと。私の言葉を信じなかったから。信じない結果として、話せなくなって、まあ推しになっちゃうわけですね。喋れなくなっちゃう。しかし、私の言葉はその通り来れば実現しますと。子供を与えるよって。男の子はちゃんと与えられるよって。でもその子供ができるまでは喋れなくするよって、信じなかったからって。神の愛はすごく深くて、こうね、そんなの無理ですよって言ったけど、そしたらもうやめたなんて言わないで、ちゃんと約束を与えて男の子はくれるけど、信じなかったから惜しいなるよって言われたんですね。で、その後ね、まあ、ちょっと暇取って時間かかったんですけど、神殿から出て行った後、ね、勤めが終わった後に家に帰ります。24節。その後妻エリサベツは身ごもりって書いてあるでしょ。ダカリアとエリサベツは子供ができる。5ヶ月の間引っこもってこう言った。主は人の中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。子供ができたんですよ。で皆さんね、神に心から願っていることはね、神は必ず叶えてくださいます。もう一つ、神が約束したら必ず守られます。ただね、すごく素直に信じれたらハレルヤです、喜びましょう。でもあんまり長く待たされて、時としてね、信じれない時ね、神はどうしようかと、面白いこと、約束、男の子を与えられるけど、おし、喋れなくなっちゃった。でもこれは面白いですよね。お腹の赤ちゃんね、こうどんどん大きくなってくるじゃないですか。で、ダカリアは当然ね、エリサベト奥さんにね、声が、お腹の赤ちゃんに声かけようと思うと思うんですね。ヨハネだからね、もう名前決まったから。声かけれないわけですよね。 で、その度ごとに思うでしょうね。ああ、神様、真実な子供を与えてくれた。で、声かけようと思うと声かけ、その度ごとに、俺は本当に不信仰でバカだったな。神の言葉を信じなかったって。もう、戸月10日、神様の愛と真実を染み込むのと同時に、自分の不信仰を本当に知ってですね、あ、神の言葉になるんだと思ったんですよね。ただ一つ意味があるんです。一つ意味が。喋れなくなって。何だと思いますか？この戸月10日の間ね、タカリアとエリサベツはね、一回もね、夫婦喧嘩してないはずです。片一方が黙れば夫婦喧嘩は起こらないんですね。親子喧嘩も片一方が黙れば起こらないんですね。ね、兄弟喧嘩も片一方が黙れば起こらないんですね。仲間割れも片一方が黙れば起こらないんですね。お互いが喋って相手の話を聞かないから喧嘩になるんですね。ね、だからこの間、戸月とかね、夫婦喧嘩しなかったと思う。だからこの子供は、ね、そういう声を聞かないで、まあ、座ってたんですよね。そして、ついに生まれるわけですよ。で、生まれたのはね、56節、57節、57節。そして月が満ちてエリサベトは男の子を産みます。神の言葉は成就するんです。いや、人の言葉はね、その通りにならないことは残念ながら、結構しばしばある。皆さんもお互い、本当に約束を守ろうと思ってるのにできないことがありませんか？だから、誠実な人は簡単に年を取れば取るほど、約束簡単にはしません。誠実な人は。でも神の言葉は必ずそうなります。神は裏切ることがありません。決してありません。ただ忍耐を得ることがあります。で、エリサベスはついに子供ができた。で、近所の人々や親族は主がエリサベスに大きな憐れみをかけになったと聞いて彼女も喜んだ。エリサベスだけじゃない、みんなと周りも喜んだ。で、あなたが本当に神様に願っていることが成就して祝福されるとき、病気が治るとき、奇跡が起こるとき、あなたが嬉しいだけじゃなくて、周りもみんな祝福されるんですね。あれね。だから大胆に求めてください。ね、そして、さて8日目に、8日目っていうのはね、イスラエル人、ユダヤ人たちが割礼をするので、男の子だから割礼をするわけですね。8日目に、人々は幼子に割礼をするためにやってきて、幼子を父の名にちなんで、ダカリアと名付けようとした。まあイスラエルではお父さんに名前をつけることが多い。で、初めての子供だし、もうこの後生まれることはわからないでしょ、年を取ってるから。だからもうお父さんと同じダカリアにしようと思った。私もクリスチャンネームはイデアで、一番下の8番目がイデアって名前ですけども、イデアジュニアですけども、まあ、これはよくあることなんだ。それで、まあ、そう言ったの。そしたらお母さんは、いえ、そうではなくて、ヨハネという名にしなきゃいけないって言ったの。おそらく筆談してたんでしょうね。ダカリアとね。いや、実はこんなことがあったんだよって筆談してたんです。それでお母さんは、ヨハネとしなきゃいけないって言ったんです。ところがみんな猛反対するんですよ。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような人は一人もいません。そんな名前の人はいないよって、そんな名前良くないってみんな反対する。でもエリサベツは、いや、ヨハネなんです。神が言ったからって言って、それで、じゃあ、ザカリアに聞いてみようってことで、ザカリアに聞いて、身振りで父親に合図をして、幼子に何という名を作るつもりだと聞いたはずだ。ね。じゃあ、喋れないから書き板を持ってこさえした。そしたら、ここに書いてますね。ね、彼の名は、彼の名は、こんな汚い字じゃないですよ。ちゃんとヘブル語で綺麗な字で、ヨハネって書いたわけですよね。で、そう書いたのでみんなが驚いたんですよ。えって言ってね。その瞬間、口がほどけて、ザカリアは、戸月10日喋れなかったのに、あの日以来喋れなかったのに、いきなり口が利くようになって、神を褒めたたえて書いてあります。で、面白いんですけどね。この戸月10日口を利けなかったのは楽じゃなかったと思う。懲らしめ訓練。でもその結果、一番最後に言った言葉は、ねのできませんよって不信仰な告白。でも最初に今度言った言葉は、神を褒めたたえる賛美の声が出てきたんです。で、戸月10日前は、不可能ですよって不従事なことを言ったのに、今度はヨハネって書いてね、神のおっしゃった通りしたんです。で、私が思うに、もしこれね、喋れなくなってなかったらね、ハレルヤ子供できてよかったよかったって言いながらね、トツとかあったってうちにね、ヨハネにしましょうってみんながね、そんな名前はおかしい、やめとけって言ったらですね、妥協してですね、違う名前にした可能性十分あると思うんですよ。人って弱いから。このトツキ10日の、ね、ある意味で楽じゃなかった訓練が、バブテスマの、ダカリアは、本当にヨハネってお父さん、神様が言った名前をつけるように従わせ、口が開いた時最初に賛美に変わったんです。ではね、神様は、本当にダカリアもエリサベツも愛してた。ちゃんと子供くれただけじゃなくて、そのヨハネのお父さんお母さんになるために長い間忍耐させた後に最後にもう一回懲らしめを通してね、整えたんです。で、私たちね、これ再臨前でしょ。波が外れた技がいきます。使徒行伝の時よりも大きな救いが起こってまいります。 信じてますか。私これ今回例に100回だからね、ちょっと今言ったら違うんですよ。リバイバル今でも信じてましたけど、信じてるっていうのもね、なんかね、もうね、確実だっていうね、なんかこうそれがあるわけですよ。ちょっと、ね、その時に私は使っていただけるんですけどね、私たちお互い使っていただけるんですけど、本当に今いろんな懲らしめや訓練があるじゃないですか。高い例の言う お話できないような状態、嬉しくないですよ。でもそれはね、本当にヨハネって名前つけたように、神に従う力を私のうちに立て上げ、ね、不信仰な告白ではなくて神を賛美する、ね、私たちの心を作っていくんですよね。だから今ね、受けてる、ね、あの懲らしめや訓練をね、本当に感謝して受け取っていきましょうね。だってヨハネは必ず生まれるんです。確実に大収穫をやっていくんですね。でそこに向けて神様がね、整えているということをぜひね、覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと時間が、ね、もうギリギリですので、今日はここまでにしておきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日は、ダカリアとエサビのこれはかなり駆け足でしたけれども、お話ができてありがとうございます。私たちも長い間求めていてもすぐに応えられないことがありますが、どうぞ忍耐を切らすことなく待ち続け、神様が必ず成就されることを知ることができるように。不信仰になってしまって、時として、信じれなくなってしまうことがありますが、あなたは言ったことは必ず成就されます。私たちが懲らしめを受けるとき、どうぞそこで立て上げられる恵みをしっかりと見ていくことができるように導いていってください。今からお祈りしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。健康の問題、経済の問題、人間関係、お仕事、学業、どんなことでも構いません。あなたの心の願いを正面に注ぎ出しましょう。自分のことだけじゃなくて、家族や友人のこと、どんなったのことでも結構です。神様はその人がいるその場所に手を伸ばして答えてくださいます。主イエス・キリストの名によって父なる神の恵みの台に出てまいります。一人一人の心の叫びを聞いて、体を癒し、心を癒し、経済を祝福して導いてください。イエス・キリストの名によって心と体をよっさりよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。イエス・キリストによってこの15日、この日に働いた宗教の霊、偶像礼拝の霊、そのすべての悪しき霊の影響を完全に散ってめてる、断ち切る。あらばらばらばらばらばらばら。経済のことで結構厳しいんですけど、一生懸命自分で頑張っていただきます。あなたが頑張っていること自体はすごく誠実なことでいいことなんですが、もっと神にお頼みなさい。経済に関しては神に頼ってももうどうしようもない、自分でやるしかないんだと思っている人はいますけど、そうではありません。自分は別に僕してもないしと思っている人はいます。そうではありません。あなたが素直に私により頼むとき、あなたが思いもしなかった形で収入が与えられ、経済が祝福されるのを私はあなたに見せよう。あなたが忠実に誠実に仕事をすることは確かに必要です。私はそれを祝福するのと同時に、あなたが思いもしなかった形での収入を与えていきます。これはギャンブルとかでは決してありません。惑わされてはいけません。そういう形ではなくて、あなたが思いもしなかった私で私は経済を祝福します。もっと素直に、もっと大胆に私に求めなさい。私はあなたが精一杯仕事をしていることを知っている。経済における祝福を私は豊かに与えよう。その中であなたは、神がおられ、祈りに応えられることをはっきり知るだろうと言われます。また、祈っているのに逆が起こったと思っている人、逆が起こった時に文句によって徹底して感謝しなさい。その感謝を通してあなたの思いを超える神の働きを見ていくと言われます。膝と腰が痛んでいる方、あと背中がなんか定期的に痛くなる方、主を好きにしまって、その痛みの根本の原因に触れてください。痛みを消えてなくなれ。足の調子が悪い方、足に触れてください。股関節に触れてください。また足首に触れ、膝に触れ、足に触れてください。イエス様って目で足を完全に治れ。脳梗塞がもたらしている後遺症、イエス様って目でやっさりよ。あらぶらぶらぶらぶらぶらぶら。子供たちに一番大切なものは永遠のものです。永遠のものを軽んじないように気をつけなさい。目の前のことに追われて永遠のものを見失うとき、あなたは後の日に非常に深い後悔をします。永遠のものを子供たちに与えていきなさい。 その時、ある時はすごく素直に受け取りました。ある時は反発したり、心を向けません。でも与えていきなさい。問いが来る時にこの永遠のものが子供たちを養っていくと主は言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせ。